イエス様はどういうお方かということが語られておりますね。それはイエス様は栄光に輝く光り輝くお方であるということがから分かるわけですよね。で、それが私たちにとってどういう意味をもたらすかということをですね、ちょっと考えていきたいと思います。私の個人的な趣味がありまして、本屋さんに行って何を買うというわけじゃないんですけれども、本屋に行ってその店頭に置いてある並んである本を見てですね、どういう本が出てるのかな、最近こういうの出てるなっていうのを見るのがこう、好きでありましてね、それが私にとってこう、癒しの時といったらちょっと大げさかもしれませんけれども好きでよく行くんです。最近ちょっと忙しくて行けてなくてフラストレーションが溜まっておりますけれども、それでですね、この なんでこんな話をしたかというと、輝くということを今日はテーマなんですけれども、輝くという時こう考えるとね、本屋さんに輝くっていう言葉の書いてあるタイトルの本がよく出てくるんですよね。で、例えば、自分らしく輝くとかですね、あるいはもっと輝く私に変わるとかですね、何十代から輝く人生とかですね、こういう輝くっていう話はこうたくさん出てくるんですね。面白いんですと、美しいいれば輝く私とかですね、あるいはその、女は驚きの毎日で変わるとかですね、部下が輝くと社長がなんとかとかですね、子供が輝く幸せな子育てとかですね、本当にこう手に取って掴みたくなるだろうなということを考える人がいるだなと思うんですが、こういうふうに人生の輝きを約束するようなタイトルの本というものは次から次へと量産されているような気がするんですね。で、要するにこれ共通していることがありまして、これ全部自分が輝くという話をしているわけですよね。で、こういう本が途切れることなく次から次へ出てくるというのは、きっとこの世相を表しているというか、自分の輝きを失っていると思っている人がきっと多いんだろうなと私なんかは思います。もしここにお聞きの皆さんの中で、自分はだいぶ輝きを失っているなと思った時に、そういう本を手に取って見るのも何かの参考にはなるかもしれません。けれども今日は聖書のお話をいたしますが、聖書では教えている人間本来の輝きといいますのは、これはどこまで行っても神様との関係の中で人は輝くということを聖書が教えているのであります。で、神様とは無関係に自分の輝きというものがどこかで存在するわけではありません。聖書の中に第二コリント3章18節という箇所にはこういう言葉がありますので聞いてください。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと、こう書いてあるんですね。主の栄光を私たちは鏡のように反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくというのは、聖書が言っている輝きなわけなんですよね。ですから孤立した孤独な輝きといいますか、自己完結した自分の世界だけの輝きということは、これは聖書が教えていることとは正反対なわけなんですよね。で、これは人間関係例えれば、こういうことがありますよね。夫婦関係の中で、もし夫の輝きというものがあるならば、それは妻が輝いて夫も輝くということがあって、妻がくすんでいて夫が輝くということはありえないわけなんですよね。親関係、さっきの部下が輝くと社長もなんとかっていうのも多分そういうことでありますよね。社長さんだけがうわうわ儲かっていて、労働者みんなも苦しんでいるということは、これは輝いているどころかくすんでいるというか濁っている、そういう会社なわけですよね。今人間関係例えましたけれども、このようにですね、人間というものは自分一人だけで輝くということはありえない。ましてこれは聖書が言っていることは、神様との関係の中で人間は輝くということを言っている。それはなぜかというならば、 栄光とか輝きという言葉はですね、これは神様にこそ最もふさわしい形容詞なんですよね。輝きというものは。ですから、その神様の輝きを映し出すからこそ、人間が内側から輝いていくということなんでありますよね。ですから、もし輝く自分になりたいと思う方がいるならば、それは神様に近づきなさいということになりますね。神様を受け入れる、神様をもっと知る、神様とよく交わる、そして神様の輝きを心から表す人に変えられていきなさいということになるわけなんですよね。これ逆のことを言うならば、自分に対する行き過ぎた関心といいますか、あまりにも自分に対する関心、まあ、自己中心という言葉がぴったりかもしれませんけれども、あまりにも自分に対する関心を持ちすぎているならば、こういうことはできないわけでありますから、自分に対する行き過ぎた関心を捨てて、つまり自分を捨ててという言葉になりますが、ただ素直に忠実に神様に従うということが、これこそがあなたが人間本来の輝きを取り戻す真実の生き方であるということになるわけなんですね。で、今人間の話をしましたけれども、今日はイエス様がこう山の上で光り輝く姿に変わったと伝えておるところであります。今日私は洗礼式のためにたまたまこういう白い服を着ておりますけれども、まあ、こんなふうに御衣が白くもっと光り輝いていた、顔もそんなふうに輝いていたと思うんですけれども、ところでこのイエス様が輝く姿というものは、聖書の中で端から端まで始終輝き同士だったというわけではないんですよね。輝く姿と日常の姿と一体どちらがイエス様の本当の姿かというならば、これはもちろん両方その姿でありますけれども、神様としてのイエス様というか、神の在り方として言うならば、それはもちろん輝くイエス様の方が近いわけですよね。けれどもそれはイエス様の三十数年間みんなそうだったわけじゃなくて、どちらかというとこれはほんのわずかな時間でありました。この後イエス様が光り輝くのは、死んでよみがえられた復活の時まで待たねばなりませんでした。つまりイエス様の三十数年間の地上の生涯というものの中で言うならば、それは輝くお姿を弟子にさえも滅多に見せることはなかったわけなんですね。で、これがどういう時に起こったのか、それは28節に書いてありますが、祈るために山に登られたとこう書いてある。祈るために山に登られたその時にイエス・キリストの顔が輝き、お姿が光り輝いたとこう教えてるわけなんですね。まあ、細かい話は置いときまして、これは要するに礼拝の場面なんですよね。礼拝、山の上というのは、山登りの好きな方もいらっしゃると思うんですが、山に登るというのは大変こう日常生活から離れて、一種この神聖な気持ちにさせられる場面でもところでありますよね。山の上というのはこのように神聖なところであって、神様との深い交わりを持つことができるんだ、まあ、そういうお話が聖書の中ではよく出てきます。何も聖書だけではなくても、日本でもそういう文化考え方ありますよね。山の上が神聖な場所であって、そこでこう神様との深い交わりを体験するということは、日本やいろんな世界の国々でこう共通している感覚だと私は思うんですね。で、この背景にあるこのイスラエルという国では、エルサレムというところに神殿があったんですけども、このエルサレムというその神殿の場所も小高い丘の上にありましたから、普通その人々は礼拝するっていうと、まあ、山に登るという感覚があったわけなんですね。で、今日ここにお集まりの方々で、一体今日さあ礼拝しに山に登るぞという感覚で来られた方は、まあ、ほとんどいないと思いますし、中には山からわざわざ下ってきた方もですね、いると思うんですね。笑っている方多分そうだと思うんですけども、私からよく見えていますけどもね、山から下ってきた。なぜかというと、この場所は低いところにありますからね。でもその物理的な高い低いは置いといても、神様を礼拝するために、礼拝の場所が私たちの日常生活とは少し切り離された、 まあ、厳かなところ、神聖なところである。そういう意識を持って礼拝に集ったり、今この場にいるということは、皆さんそうだと思うんですよね。ですから、神様との厳かな交わりを持っているというこの感覚はですね、山に登るか登らないかにかかわらず、礼拝の中で十分に私たちが抱くそういう感覚であると思うんですね。ですから、ここでね、何を言わんとしているかというならば、私たちが日常生活を離れて、まあ、山に登るわけではないとしても、この厳かさと神聖さの中で、つまり祈りの中で神様と交わる、そこの時に輝くということが言えてくるわけなんですね。日常生活を離れて神様に祈り、賛美を捧げ、感謝の礼拝を捧げて、神の御言葉を聞く、その礼拝を通して私たちは、私自身が輝くというよりも、私たちは神様の栄光を見聞きする。この時にで、その輝きを私たちが経験し、それを私たちが映し出すということなんですね。私が見ている限り、皆さんがその鏡のようにここで輝いているというわけではないとしても、内面的にはそういう変化が起こっているわけですよね。日常生活を離れて今神様の話をしている、賛美を捧げている、なんかこう内側から神様のことを思い出すと輝いてくるということを私たちは今しているわけなんですよね。ですかね。ということからするならば、今日のこの礼拝の瞬間というものが、いわば私たちにとって最も輝きに満ちている瞬間なんだということなんですね。で、それが単なる気まぐれですることではなくて、毎週捧げられている礼拝でこれを繰り返し、神様の礼拝を見聞きする、経験することで、いよいよ輝いてくるということなんですよね。28節に8日ほどしてという言葉がありますけれども、まあ、これも難しい話はさておいておきまして、要するにこれ1週間経ったという、まあ、その昔の数え方でありますけれどもね、経ったという1週間後ということで理解してよいと思うんですけれども、まあ、ですから1週間に一度この山に登るではないとしても、礼拝のために神様と交わるということを共有する。その時に私たちはイエス様の輝きを私たちが受けて、イエス・キリストにつながるあなたも内側から輝いてくるということなんですよね。ですから、もし私が蔦屋か稲瀬の本屋さんに本を出すとすれば、まあ、そこないと思うんだけど、出すとするならば、礼拝で輝く私とかね、まあ、そういう言葉を書いた方がいいかなと思うんですけども、まあ、多分買ってくださるのはこういう方々だけだと思うんでね、出しませんけど、まあ、そういうことは言えると思うんですね。もし輝く私になりたいのであれば、やはり毎週の礼拝に沿ってイエス・キリストの輝きを見なさい、受けなさいと、私であればそういうふうに言います。で、しかしね、今日はただ単にイエス様が栄光に輝くお方であるという、そういう一般論を言ってるわけではないんですよね。これはですね、ちょっと特殊な、今日この箇所でなければならないお話がここにはあるんですね。それはこの栄光に輝くお方は、私たちのためにいわば十字架で命を捨てられたお方である。つまりどちらかというと悲惨な目にあった。栄光のお方が悲惨にあった。あるいは悲惨な姿になられたお方が実は栄光のお方であるということをですね、ここで教えているんですね。28節で、これらの教えがあってからという言葉がありますよね。で、これらの教えっていうのはもちろんその前に起こっている話のことを続けていってるわけです。その前にどういう話があったかというと、まあ、帰って読んでくだされば結構ですし、ご存知の方も多いと思うんですが、まあ、要するにこういうことなんです。イエス様が弟子たちに対してね、他の人は私のことを何と言ってるかということを聞いた後に、あなたは私のことを何と言うかと尋ねたわけです。そしたら弟子のペテロが、あなたは神のキリストです。まあ、救い主メシアですというふうにペテロは答えたんですね。 あなたは神のキリストです、こういうふうに答えた。これは一見すると何かこう正しい答え、合格とこう出したいところでありますけれども、イエス様はこの弟子が神の子、神のキリストですという言葉の中に含まれている、どうやら誤解というか偏りがあった、それを見抜いておられたと思うんですね。これイエス様は褒めないで戒めて命じられたとこう続くんですね。それは何かというならば、何を言われたかというと、イエス様はこの人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちに捨てられて殺され、そして3日目によみがえらねばならないのです、とこにイエス様はおっしゃった。これはですね、メシアとかキリストという言葉には、弟子たちの中にはもう何の苦しみもなく、ストレートにも栄光の方というご図式ができてきたわけです。しかしイエス様はそのことはとりあえず受けつつも、けれども私は多くの苦しみを受け、人に捨てられて殺される、それからよみがえって栄光を受けるということをおっしゃったわけです。受難を言われたわけですね。イエスは受難のキリストでもあるということをおっしゃったわけなんです。で、本来栄光に輝くお方、これがイエスキリストの本来の姿であるとするならば、本来栄光に輝くお方が、まあ、恥と苦しみの十字架にかかって無残にも死んでしまうということを言っているわけなんですよね。で、どうしてイエス様が十字架にかかって死ぬかというならば、何かイエス様に落ち度があったとか失敗があったということではなくて、それはただ単に私たちのためにそうされたのですよということを聖書が言っているんです。31節でイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後、ご最後についてという言葉がありますけれども、これは十字架と復活のことを言っているんですが、ご最後という言葉はギリシャ語でエクソドスとこう言いますけれども、あの出発とか出エジプトという言葉でありますが、まあ、これも細かい話は今日は置いときまして、隣のよく知っている方に聞けばいいと思うんですけどもね、これ要するに救いのことを言っているわけなんですよ。つまりイエス様は人間を救うためにこの世を旅立たれて行かれる、命を捨てよみがえられていくんだということをおっしゃっているんであって、何かイエス様自身に不都合や何かまずいところがあったので、こういった恥を受けている、苦しんでいるというわけではないということをおっしゃっている。あなた方のために、私たちのためにイエス・キリストは苦しまれるんですよということを言っているんですね。で、特に今日のところで私たちが見失ってはならないことは、この両方の姿を同時に覚えておくということなんですね。両方というのはつまり栄光のお姿とこの受難のお姿と、この両方ともこれがイエス・キリストの真実のお姿であるということを私たちが受け止めるということは大事なことなんです。両方とも私たちが同時に信じて受け入れるべきお姿なんですよということをここで教えているわけなんですよね。栄光の姿だけが私は好きなイエス様ということではなしに、その方が実はあなたのために苦しまれた、あるいはこの苦しんでいるイエス様が好きだっていう人もいるかもしれませんね。いつもこう暗い顔をしているイエス様が好きだ、でもその方は実は輝く方でもあるということを両方とも知っておくということが大事なんですね。本質的に、本来的に光り輝くお方、このお方が自らへり下って恥と絶望と悲惨と死に臨んでくださったということなんですよね。どういうことかというならば、最初からもう惨めったらしい人が十字架にかかって死んだんじゃなく、まさに力ある栄光のあるお方が捨てられたというところに、私たちの救いが確かであるということを聖書が言っているわけなんですよね。それはどれほどイエス・キリストが尊いものを捨てられてまで人間を愛しているかというその愛の深さをまで教えているわけなんです。単なる安っぽいハッピーエンドを聖書が言っているわけではないんですよね。まさに恥絶望 悲惨、そして死、孤独な死ですけれども、そこに望まれたお方の栄光がここにあるわけなんですね。弟子たちはこのいうイエス様の、これがイエス・キリストの姿であるということを、さっきのところではまだまだ理解が足りなかったと思うんですね。それは何もその時の人たちだけが理解が足りなかっただけでなく、私たちも多分そうだと思うんですよ。今日洗礼を受けられる方も多分そういうお気持ちだと思うし、私たちもそうだと思うんですが、何もかも分かった上で、本当にパーフェクトに分かった上で、じゃあイエス様に従います、受け入れますという人はほとんどいないと思うんですね。いや、その時はそうだと思ったけど、後から考えてみたら実は私よく分からなかったということに気づかされることも多いと思うんです。昨日よりよく分かったけれども、ちょっと分かったぐらいで、まだまだイエス様の深みは分からない、これが人間だと思うんですよね。けれどもそれでおしまいではない。神様の方から私はこういうものであるということを教えているわけなんです。イエス様の方から教えてくださった、それは礼拝の場で教えてくださったわけなんですよね。日常生活ではなくて。ですから私たちが誤って理解したままで良いということではありませんが、イエス様がそのことを身をもって一つ一つ教えてくださる。ですから神様とのこの礼拝における交わりを通して、一つ一つこの積み重ねられていく中で、私たちの理解が正されたり深められたりしていくんだということなんですね。イエス様のこと、神様のことをもっともっと知っていくことができるんだ。ですからここから私たちは諦めないで信じ続けるということが大事になってくるわけですね。最後ですけども、ここで日々十字架を追うということなんですね。さっきその前のところでイエス様が十字架を予告された後に続けて弟子たちに言った言葉があるんですよ。それは、誰でも私、つまりイエス様についていきたいと思うなら、自分を捨て、己を捨てて、日々自分の十字架を追って私についてこい、イエス様についてこいというふうに命令されたわけです。イエス様は日々そうしなさいと言ったんですね。この山の上での非日常的な、この神秘的な、この一瞬だけイエス様に従っていれば良いということでなくて、山を降りてからも継続していきなさいということを言っているわけなんですよね。つなげて考えていくなら、それは私たちのことを考えるならば、今ここで私たちが礼拝を捧げているこの1時間だけイエス様ではなくて、キリストではなくて、今日から帰った後日常生活でもそのようにしていきなさいよとイエス様は命令しているわけなんですよね。で、十字架を追うということは、つまり受難のキリストを告白するということであって、もっと平べったく言うならば、私たちがどんな時でもイエス・キリストを否定しない、それ口や行いにおいてイエス・キリストを否定しないという、そういう言い方を続けるということであります。私もそうですけど、皆さんもそうだと思うんですけどもね、礼拝の時聞いてると、そうだなと思う、礼拝で周りから誰も変なことを言う人はいませんしね、妨害を受けるわけでありませんから、心から本当に神様素晴らしいな、神様感謝します、イエス様ありがとうございますという思いに満たされていくけれども、あそこの靴履いて玄関開けて、今日はどうかわかりませんが、明日仕事をして、明後日家帰って、だんだん忘れていったり、クリスチャンじゃない人に囲まれた時にあわあわしちゃってね、あわあわして、いや全然特にそんなことありませんとか、キリストを否定するということがこう日常的に起こってしまうわけなんですね。これが人間の、弱さといえば弱さですけれども、しかしそれがイエス様は肯定しているわけではないんです。日々十字架を追えとおっしゃったことは、このまさに乱された山の上の礼拝の時だけではなくて、山を降りて日々日常生活の中でもそれを続けなさいと言っているわけなんですね。で、これは実際にこれを続けることは、 っぱり大変ですよね。自分が怠けてしまうということもある、忘れてしまうということもある、場合によっては周りの圧力に負けてしまうということもあるでしょう。けれどもそれを否定してよいということではありません。つまり今日今この瞬間で自分ができると思っているほど簡単ではありませんから、実際の現場では何が必要かというと忍耐力が必要になってくるわけですね。忍耐力が、それは自分の力に依存するということではなくて、自分の醜さを発見する、自分はイエス様を否定するようなものだなということに気づいたとしても離れていかない、信じ続けるということでありますが、ただそれをですね、歯を食いしばっても必死で頑張るということではないんです。まあそうしたらあっという間に潰れてしまいますよね。そうでなくて、そこでもこの受難と栄光のイエス・キリストのことに私の思いを寄せるということ、ここに希望を置くということ、ここが私たちの忍耐の湧き出てくる泉がここにイエス・キリストのところにあるんですよということを教えているんですね。私の思いを寄せる方は栄光のキリストであると、十字架を追っているまさにその方が栄光を追っている。それは私たちが現実の目で見るならば苦しんでいる、しかしそれは山の上から霊的な目で見るならばそれはまさに栄光を追っているんだということであります。今日洗礼を受けられる方も、またすでに洗礼を受けられる方も、時には苦しみや悲しみ、あるいは自分に落胆することもあると思うんですが、それは現実です。しかし現実が全てではありません。神の目から見た時にはそこにまさに主の栄光が映し出されているということをですね、信じ、その時にあなたも輝いているということを信じながら、また今日からイエスも忘れないで歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。感謝いたします。神様、私たちにあなた様の素晴らしさを教えてくださり感謝いたします。どうぞ今日の御言葉、勧めを忘れることなく日々歩ませてください。元より力のないものですけれども、主の力によって私たちを満たしてくださるように願います。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。